りょうくん。
はい。
私。
うん。結婚した。
しよっか。
二人で。
うん、二人で。まあ、カンコレもね、結婚システムあるからね。
一応ね。
一応ね。結婚しよう。そうだ。違うんすよ。
はい。
私。
うん。
おこですよ。
また？
ええ。
この前とは違う理由で？
そうです。
はい。
あのね、小学校の時かな。
うん。
あの小学校の時なんかあの学級歌とか作らなかったですか？
学級歌。
あのね。そのね、
これはクラスでの歌ってこと？
うん、そうそうそうそうそう。
売らないね。
本当。
うん。
これね、ちょっとね転勤族だったからね、ちょっといろいろ転々としてって、
うん、
その中でね二つぐらいあったんですよ。
はい。
そのクラスの歌を作ろうとかね。
それはあれ勝手に作るってこと？
あのねその。例えばその4月5月とか入りたての時に、まあ一つにまとまろうとかっていうね、そのいう名目のね、はい、そうなんかそのクラス独自のクラスの色をね表した歌をね、その当時はね確かねグリーングリーンだったかな、
はい、
グリーングリーンをこう替え歌にすんの、
はい、あそういうこと、
そうそう、先生の名前と固有名詞出したりね。
それはさ、
うん、
披露する機会ってあるの？
ない。
ないよね。
意味が分かんなくない？
歌う機会がないんだったら、まあそうだよね。
うん。機会っつったら、ね、そのなんか、学級、何？そういうなんか、授業の一環でさ、何？なんつうの、こう、ミーティングじゃないけどさ、
うん、
この、例えばなんか、なんか文化祭何しますみたいなさ、そういった時の、オープニングセレモニーみたいなさ、そ
う
学級歌みたいなさ歌ってさ、ホームルームとか、
あとそれはさ、
うん、
もしある学級っていう、
うん、
ある学級がってことは、
うんうんうんうん、
全ての学級が作ってるってことになるの、その学校は。
そうそうそう、その
あマジで
学校の意向だと思うのね。
あ、そういうこと。
うん、やっぱないなかったとこもあったような気はするんですけど、
ないんじゃない。
あ、そうなんだ。
いや、僕はなかったから。
そう、その、職場でね、そういうちょっと話題になって、あったなかったっていう話題って、やっぱりないとこももちろんあったんですよ。
あ、でもあったところもあったの？
そう。意味わかんなくないっすか？学級かとか。
どうなんだろう。でもその時にもしさ、
うん。
そういうのもあるんですよっていうふうに言われたら、
うんうん、
まあ、他のところもあるんだと思っちゃうかもしれないね。知らないから。
うんうん、そうね。
あ、そういうもんなんだ、みたいなね。
ただね、意味がわかんなくて、これを作る。
ああ、でもまあ、小学校だったらやっぱ意味のないこともたくさんあるからね。
それをして、どうしたいの？そうしないと。何一つにまとまれないのというね、なんかバカにされた気がしてね。
それは大人になってから考えること、
うん、
からの思うことだもんね。
だから私今おこですよ。
いやいやねえだね。
そう、それを思い出してね、ふつふつとね今ね怒りがね湧いてきてる最中でございますよ。
そこら辺はやっぱりさ、先生からの問いかけでさ、
うん、
意味のないことに答えを、
うん、
おのおので見つけるんだよっていうさ、トンチみたいな感じなんじゃないの？
トンチみたいな感じなんだ。
そうそうそう、問いかけだよ。
問いかけか、問題提起か。
そうそうそう。で答えはないんだよ。明確だ。
やだね、そういう何この答えのない世界。
そうそうそうそう。
腹立つよね。今芝居もやってますけど、
うん、
そう答えはないんだとか、でも不正解はあるだろうと。
そうだね。
ふざけんなよ。
不正解はある、ね。
そう。ほんとふざけた世界ですよ。この世の中は。
いやー、でもそこら辺知らん、そんなことあるの知らん、言われるまで、
うん。
知 らなかったね。
そっか、なかったか。
ない。
あれは土曜日って、
うん、
何やってました？その
土曜日、
うん、
それは学校で、学校終わってから。
そうそうそうそう、いや、あの学校で、その学校で普通の授業と、あとなんかちょっとしたコマなかったですか？なんか特殊なコマ。
コマ？
うん、コマ。
それはどういうことをする？
それこそなんかクラスの時間みたいなさ。
クラスのか。
うん。
あとなんか、うん、土曜日の、土曜日かどうか分かんないけど、
うんうん、
なんかさ、
うん、
行き帰りってさ、
うん、
その集団で帰るじゃん、
うん、
一体帰ったりするじゃんか、
うんうん、
それの分断で話し合いとかしてた気がする、
うん、あ、そ、地域ごとに分かれたんだ。
分かれてる、分かれてる。
あ、本当？
うん。
あ、でもなんかあった気はする。あ、うん、なんかその住所ごとになんか分かれてた記憶ある。なんか
そうだね、
うん、
だその一緒に行くグループ、グループっていうかそこの分団で、
うん、
なんかやってた気はする。
うん、する。
あ、でも行くときはね自由なのかな。行くときは、
はいはいはい、
まとまって行って。
そうっすね。
で、
うん、
普段の日はバラバラで帰って、
うん、
なんかのなんか集会があるときだけ集団下校みたいな感じなのかな。
うん、
だ時々分断で帰るみたいな時もあったけど。
そうっすね、そんな感じだったかな。そうそうそう。で途中でね、なんか多分親だろうね、その通学してるとこの親がさ、こう黄色い旗かなんか持ってこう横断歩道で、でそれがうちの親に当たった時のこのいたたまれなさ、
そこら辺がなかったからな。
あ、本当、
うん、
なかったですか？自分の親が当たる、そのそこの地域なんかその担当になるみたいな。
そもそもにね、
うん、
田舎はね、
うん、
横断歩道がない。
おっと、うん、おっと、
横断歩道がない。
あれ、横断歩道しかないじゃないの？
うん、横断歩道って なかった。
嘘。
あ、僕の言ってたあの、
うん、
道はね、
うんうん、
他の道はあるかもしれないけど、
うん、
うちは、
うん、
横断歩道とか信号とかはなかった気がする。
あ、そう。
うん。
結構、え、じゃあ一本道だったってこと？
一本道ってわけでもないよ。
うん、
だけど、
うん、
田舎だから信号がないところはある。
それこそ危なくない？
いや、だから、
うん、
僕が東京来てから、うん、ここ信号できたんだってところもあるよ。
そっかそっか。
うん。
そうだよね。
そう、だからね、そういうね、うん、人はいなかった気がする。
ああ、そっか、
うん。
うちいたから、いたんですけどね。目合わせらんなかった。本当に。本当他人のね、ふりをしようとしてた。
こっちはね。
うん。超恥ずかしいっすもん。
あっちがどう出るかだけどね。
うん。まあ向こうもね、察してくれたからかね、そんなにね、うん、そんなしゃしゃり出たことはしてなかったけど、
あ、はいはい、
うーん、恥ずかしかったな。なんかちょっとね、おこは和らいだ気がする、今の話で。
そう。でも歌の件は知らん、全然分からなかったね。
うん、そっか。まあまあまあ、そんなね、ちょっと思い出したっていう話だったんですけどね。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、でも小学校の時なんて、無駄なことしかばっかし、無駄なことしかしてないから。
無駄なことね。
まあ、それは今でもそうなのかもしれない。その人生にとって、無駄なことっていうのはやっぱ趣味みたいなもんなの。
そうね。うん。趣味はそうですね、なんか無駄なことっちゃ無駄なことかもしれない、確かに。
でもそこにね、息を見出してるわけですから。
うん、ね、そうですよ、ね、先週もちょっと話したシンクさんのイベントのね、
うん、
まあまあ、とりあえず終わってね、まあ、
そうだね、
うん、まあ、その時のやっぱり、そのイベントに参加した方だったり、そのレイヤーさんだったり、そういった熱はね、やっぱすげえなとは。うん、
そうだね。
思ったかな。
その、うん、コスプレしてない人も熱があったもん
ね。そうそうそうそうそうね。
見に来てた人ってもね。
あまりね、こういうイベントって参加しないからね、すげえ勉強にはなったかな。
そうだね、僕、うん、は初めて見たから。
まあ、プロレスもそうだよね、やっぱり熱は、お客さんも熱もやっぱあるし。
プロレスか。
ど
うなんだろうな。まあ、状況によるのかな、うん、やっぱり。
あ、本当。
まあ、今はね、若干盛り上がってきてるから。
はいはいはい。
でもあると思うけど、だからまた、
うん、
7月に、
うん、
ね、アメリカのプロレスが来るけど、
あ、はいはいはい、7月なんだね。
そう、大体夏なんだけど、
うん、
まあ、今年も、
うん、
今年は多分ね、日本人の選手がね、
うん、
うまくいけば3人出るから、だからすごい盛り上がるんじゃないかなという。
あ、本当。
そう、でもその代わり、
うん、
ちょっとチケットがもしかしたら取りづらくなるのかもしれない。その日本の、
うん、
その人、その選手が日本にいた時の団体のファンっていうのが来るかもしれないからさ。
あ、まあ、そうなんだ。
うん、そうそうそう、うん、もうね、その新日本プロレスっていうさ、一番大きな団体があるんだけど、
うんうん、
そこに所属してた時はさ、毎日見れたのにさ、
うん、
もうアメリカ行っちゃったから見れないっていう状況の選手だからさ、
うん、
で、ね、その選手が年に1回来るんだったら、もうそれは見に行くでしょ。
う
ん、
そうね、行くよね、
うん。っていうぐらいね、結構なビッグネームの選手が行っちゃったから、だから、まあ、今年はちょっとチケットが取りづらいんじゃないかなと思う、ね、危惧をしてると思って。盛り上がるのはいいんだけど、盛り上がりすぎると、
うん、
いけなくなっちゃうからさ。これはね、難しいんだ、ね。
そうそうそう、難しいよね。
だから、流行ってほしいんだけど、流行りすぎるとなって。
二日やってくんねえかな、プロレス。
一応二日やるんだよ。
あ、ほ
ん
と？
うん。
あ、また別、なんか別のプログラムで。
一応対戦カードが変わるという話ってことではあるなと思ったけど、
うんうん、
やっぱり行くんだったら2日行きたいよねっていう。
あそれはそれで贅沢だな。
だからそこら辺が、
うん、
全く読め、状況が読めないもんでさ、
うん、
蓋を開けてみないと分かんないかなっていう。
うん、
今だと絶対そのね、ネットのチケット取るサイトとかのさ、先行予約、
うんうんうん、
とかで先行予約っていうなんか抽選でさ、
うん、
取る状態の時は、
うん、
今年まで去年までか去年までは絶対取れてるんだよね。
うん、
だからある程度の数が用意されてて、
うん、
その枠に収まってたんだろうけども、
うん、
今年は多分その抽選でもしかしたら外れちゃうんじゃないかなっていう危惧はしてる。
ああいうのはあのなんかファンクラブみたいなさ、あってさ、ある？それでなんか優先的にもらえるみたいな。
それもある。
あるんだ。それでも取れるか分かんない。
それはそれでなんだろう。でもその方が取れる確率は高いんだろうね。
うん。
僕はそこまでではないんで。
あ、そうなんだ。
まあ、だって月額お金かかっちゃうからね。
ああ、そっか。
その会員になるとね。
そうだよね。
そこまでではないんだけど。なんとか。普通のチケットで取れたらいいなっていうのはね、蓋を開けてみないと分かんないんでございますよ。
確かにな、難しいね。
あんまり流行りすぎるとさ、
うん、
あとダフ屋の標的になっちゃうからさってのもあって、だから値段が跳ね上げられたりっていうのも、ね、
うん、
あるもんで、
ね、
今まだそこまでは来てないと思うんだ。
そうね、
っていう、
うん、
読みがねちょっと分かんないんだ、だから、うん。
そうね、
そう。でもね、明らかにやっぱりアメリカの方が日本をマーケティングとして見てくれているから、
うん、
そういう意味では力を入れてくるんじゃないかなっていう気はする。
うん、うーん、そっかそっか。
こいつら金になるんじゃねえか。
そうね。
うん、だからそれはもうね、また行ってみてからの、
うん。うん、
楽しみだよね。
そうだね、
取れてからか。
うん、
だ本当はね、
うん、
あれなんですよ、
うん、
せっかくの両国国技館ですから、
うんうん、
今のところ行く人間2人なんですけど、
うんう
なんだ4人で、
うん、
マス席に座りたいなっていうのを話してんだよ。
ああ、そっかそっか。マス席ね。
そうそうそう。
確かに。マス席って相席になることあんの？
ある。
あるんだ。
あるある。22とかなるよ。
ああ、そっかそっか。
うん。でもそうなるとね、やっぱ狭くなっちゃうんだよね。
やっぱ気使うしね、マス席っつっても。
そうそうそう。だからせめて、ね、友達と4人で行けたら一番いい。
だから。ね。
そう。だからちょっと一応 A4 にも似て。
はい、いただきます。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、そろそろ、ね。
はい。
行きましょうか。
はい。
くるくる系の、仕方がないラジオ。仕方がないラジオ第107回です。
です
107回も来ております。ねえ、まあ、実質ね、実質7回なんだけどね。
そうだね。
ね。まあまあ全ね、前身のラジオの引き継いでの107回配信でございます。
そうだね、
そうですね。いや、本日 MCA4 と
りょうです。
はい、よろしくお願いします。
じ
ゃあこの仕方がないラジオなんですけれども、うん、主に雑談系ラジオでございまして、
はい、
まあね、そのメンバーもねラジオがしたくてたまらないというね、そういったメンバーでお送りする、雑談トークバラエティ番組でございます。
はい。
ちょっといろいろいろいろ持っちゃったね。
笑ったね。
ね。ね、オープニングもね、なんか本編に入りそうな雰囲気でありましたからね。
そうだ
ね。ちょっと雑談が過ぎるとこういうすぐ脱線するようなメンバーでございます。
はい、
はい、じゃあね、今日は、まあね、ちょっとまた企画じゃないけどちょっとしたトークテーマも、はい、用意してますので、
はい、
まあ、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
食べ物の流儀のコーナー。
イエーイ。
イエーイ。流儀。
なるほど。
そうなんですよ。ちょっとね、話してたんですよ。このりょうくんと今日どうしようかって言った時に、
うん、
そしたらね、まあなんかいろんなこの自分のね食べ方とか、
はいはい、
このスタンスっていうんですかね。
うん、
それまあ流儀があるということで。
うん、
まあちょっとその辺のなんか、まあおすすめだったりね、こういう食べ方も実はうまいんだよっていうことをちょっと紹介するコーナーでございます。
はいはいはい。
ね、じゃあちょっと早速、じゃあ私からちょっといいですか。
はい、どうぞ。
ちょっとね、まあざっくりね2つちょっとあるんですけど、
うん、
松屋はね、
はい、
あの松屋、あの牛丼屋、まあみんな知ってると思うんですけども、
うん、
あのですね、ビビン丼ってあるの知ってます？
食べたことはないけどある
んです。あ、そうなんだ。そうそうそう、ビビンバ、あの韓国料理のビビンバみたいなやつで、まあ卵があって肉とかキムチね、
はいはい、
とかそれね、まあ混ぜてね、食べるビビン丼なんですけども、
うん、
そこに一品だけ加えてほしい。ぜひね、一品だけ加えてほしいの。
ああ、はいはいはい。
おっと。
いや、なんでもないです。
失礼。じゃあ、その一品だけね、加えてほしいんですけども。
はいはい。
これがね、納豆。
僕ダメだ。
なんでよ。
その時点でダメだ。
と思うじゃないですか。
うん。
そう、納豆、意外にね、そのね、松屋の納豆ってね、臭みがないんですよ。
関係ないね。
いやいやいやいやいやいや、関係あるでしょ、納豆切
れ。臭みとか関係ないね。
ね、食感、その、ネバネバがダメなの。
いや、多分味なんだと思う。
味？
いや、もう記憶がないから。
それ食べず嫌いだから、きっと。だから、
いける昔、小学校んじゃないや、保育園の時食ったんだって。で、それで食えなくて、残されて、昼寝の時間ずっと座ってたんだって。机に
それトラウマだね。その別のトラウマが来てるんだね。
それ以降食ってないんだ。
今食えるって。その納豆のと、あとキムチがね、結構ね、中和して、お互いを中和してる感じがあるの。あと加えて卵も入ってるから。
僕別にキムチが辛くていいもん。
うん。
そういうことか。
そうそうそうそう。
普通のことだったら強要するんだけど、納豆だったらダメだ。
納豆ダメ。
あ、
まあ、まあ、納豆ダメって言われたら、もうそこで終わりっちゃ終わり、終わりっちゃ終わりなんだよ。うん。
他のことだったらまだ試せるかもしれないけどさ、納豆は試せないもん。
そっかそっかそっか。
なるほどね。
うん。あ、でもね、じゃあね、松屋でもう一個あるんだけど、
はいはい。
お味噌汁つくじゃないですか。
ね。
あれね、ちょっとね、唐辛子を入れてほしい。七味唐辛子。
でもさ、味噌汁って入れる人入れるよね。
うん、入れるけどね、松屋のはね、結構美味しいと思う。
入れるとってことだよね。
うん、松屋の七味唐辛子を入れる、ほんとちょっとでいいんですけど、
はいはいはい、
結構ね、うまいよ。
もともとね、やっぱああいうところの味噌汁ってちょっと薄いからね。
うん、そうっすね。うん、
そこにピリッと効かせるのは、味が引き締まるのかなと思う。
うん、ああ、そっかそっか。
うん、
そう、ぜひね、でもビビン丼残念だな。
ビビン丼は僕はね、僕は農産級だから、ごめんなさい。
納豆ね、
僕じゃない人にはおすすめして
る。
納豆好きな人にはおすすめてもいいと思います。
納豆ダメか。
僕は、
うん、
ダメです。
そっか、チャレンジしてみない、納豆。
ないね。
金の粒とかおすすめよ、普通の。
いやー、もうないね。
なんで、マジか。
うん、
そっかー。
だってまた食べれなくて残されちゃうんでしょ。残り食らっちゃうんでしょ。
あ、お店の人に。
あ、そう
そう。それ、二郎じゃないから大丈夫だと思う。松屋さんは大丈夫だと思うんだよね。
時々やっぱね、いろんな店に朝食あるけどさ、
うんうん、
納豆つくじゃんか、結構。
ありますね。はいはいはい。
定食とかだと。
うんうん、
その時点で、ああ、僕食えねえわ。
そっか、ショックだな
ぁ。あと言って残すわけにもいかないからさ。
そうっすね。
だったらもう最初からね、チョイスしないっていう、ことになりますよね。
ですよね。
はい。
まあまあまあまあ、じゃあちょっと。仕切り直してね。
あるのかもしれないね。
うん、かもしれないね。とかね。じゃあ、ちょっと仕切り直してね、うん。これね、2個目ね、ちょっと理解ね、されることはね、少ないんだけど、
はい。
マックですよ。
はい。
マクドナルド。
うん。
昔ね、すげえ食べてたんだけど、
はいはい。
マックのハンバーガーを1個用意して、
はい。
しいのね。で、はい、そこに、蓋開けるじゃないけど、こう、パカって
上のね。
そうそう、上の。パカッと、パンズを開けて、ね、そう、取って。
はい。
なんで今、蓋って出てきたんだ
ろうね。わかりやすい。
そう、パカって取って、そこにね、ポテトをね、
ほう。
敷き詰めてほしいの。
なるほど。
当時ねやってたのがね、あのねキャンプファイヤーみたいな、こうなんかそうそう、あのまず縦にババババババババってね敷き詰めて、その後横にババババババババババって、そうこの2段でいいんだけど、
はい、
敷き詰めて、で取ったバンズをこうまた戻します。
戻
した、ね、であのポテトバーガーだね、
うん、
言うなればこれがねむちゃくちゃねうまいの。
それはなんとなくわかる気がするな。
うん、ただパスタパサ感半端ないよ。
そのパスタパサ感半端ない。めっちゃ喉乾く。
そうそう。めっちゃ水分持ってかれるんだけど。
そうだよね。
うん。これね、あのね、食感、
うん、
結構カリカリの食感と、あとポテトとその、まあソースだ、そうついてるじゃないですか、ハンバーガーに、うんうん。ソースだったり、バンズとね、結構合うんですよ。
うん。
これをね、ってね、言ってね、6人くらいね、やっぱりね、ないわって言ったけどね、食わしてみたらね 100% ですよ。あ、これうまいって言ってくれたの。
なんかハンバーガーのかさ増しにもなるよね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、結構ね1個だけでもね食べた感がねある。
そうかもね。
うん、
これは全然試したこともなかった、
うん、このポテトバーガーをね、まあ、もちろん今もね、ポテトとハンバーガー、うん、販売してるんで、ぜひ試していただきたい、うん。
それはなんとなくわかる気がする。
あ、やった。そうそうそう、
だってもともとセットで食べるものだもんね。
そうそうそうそうそう、そう、あのね、ほんとセットでね、これめんどくせえなってのね思ったらね、
めんどくせえな
って思ったらもう腹に入るんだから一緒でしょみたいなさ、そんな流れでちょっと試してみたらすげえうまかったっていう。
ポテトたくさんあるもんね。
うん、
そうなんです。それはなんとなくわかるな。
あ、やったぜ。
納豆よりはいいよ。
うん、
僕はダメなだけだで、僕はポテト好きなだけだけど
やっぱ好みだな
そうだね。
あれ試したことあります？あの割と最近出てきたトマトトッピングってのがあるんですよ、
はい、マックで。
そうそうそうそう、
あのマックでトマト、
うん、あのね、
トマトできるんだ。
そう、あのね、サイドメニュー的なとこであるんだけど、まあどのバーガーにもプラス40円でトマトのスライスつけられますよって。
昔なかったよね。
うん、これ半年ぐらい前かな。
あ、そうなんだ。
うん、なんかそういうのニュースで見てて、あ、じゃあちょっと久々に行ってみるかって言って、
うん、
いや、それがね、普通のハンバーガーとチーズバーガーと、あとチキンクリスプだっけ、
うんうん、
で3つしかまだ試してないんですけど、
はいはいはい、
ハンバーガーにトマトがむちゃくちゃうまい。
まあ合うよね。
うん、俺の中でね、これすげえと思ったのね。
そうじゃない、だから多分モスバーガーは売れるんじゃない。
うん、うん、ね、そうそうそう、モスももちろん美味しいですけどね。
モスバーガーとバーガーキングも入ってるから
ね。あ、そっか、バーガーキングか。
そう
そうね、
僕バーガーキング食べて、
うん、
あ、トマトってこんなに合うんだと思ったら、あの酸味がすごい合うんだなって、
うん、そうっすね、酸味が、うん、合うな。そう、ソースとあとピクルスにもねすげえあったからね。
あ僕ピクルス最初に食っちゃう
最初に、
うん、
パカって開けて、
あか、パカっていうかね、あの、うん、ハンバーガーかじりついて、
うんうん、
ちょっとでも出てきたらその時にピクルスだけ食っちゃう
わかる、すげえわかる、それ食べるピクルスは、うんそうだよね、
うん、
そう、これね、これもね、うん、結構僕の中ではあまり行かないんだけどね、なんかマック自体は、うん、でも、うん、すごいストライクゾーン入ってるかな。
確かにトマトは美味しいよ、あの美味しい、
うん、
僕単品ではあんまり食べないけど。
あ、セット？
あ、ごめんごめん、あのね、言い方が間違っちゃった、
うん、
トマトそのものではあんまり
食
べないけど、
あ、はいはい、
ああいう感じで、
うん、
ハンバーガーに入ってるんだったらあれはうまいと思った。
うん、
確かに。
そうね、
うん、だって普通に食べるとやっぱ酸っぱいもんね。
ね、うん、
それがあのハンバーガーの味の濃さとか、うん、合わさると、
うん、
いい感じに。
確かに、
お互いのなんか強いところが弱くなるみたいな、
うん、
酸味が和らいで味の濃いところが和らいで、
うん、ね、
うん、
あれ美味しかった、あの組み合わせいいなと思って。
そうだね、
あ、そうか、BLT もそうかってなると、
ベーコン、レタス、
トマト、
あ、そっか。
うん、そうそうそう。
そうだね。
ね。そうですね。まあ、まあ、僕もちょっとおすすめの組み合わせはこんなもんですけども。
はい。
じゃあ続いて、りょうくん。ちょっと、ね。
ね。
うん。
これ、基本的になんだけど。
はいはい。
あの、濃い味の、
うん。
せんべいと、
おお、せんべい好き。
牛乳が好き。
はあ、はいはいはいはい。あ、牛乳か。
牛乳。
ああ。ありだな。
だから、
うん。
あの、うちの地元の方にさ、
うん。
七味あられってのがあるんですよ。
七味あられ?
七味唐辛子のちょっと、
へえ。
辛い、
うん。
あられがあるんだよね。
うん、うん。
で、やっぱそれだけ食べると辛いんだけど、
うん、うん。
僕、そのあられと一緒に牛乳、でね、
うん、
だからあれを口に含んで、
うん、
牛乳を飲んで、
うん、
それでバリバリ食うのが好きなんですよ。
あ、いいなそれ。あ、そっか、牛乳か。
そう、
合うな。
ね、
うん、
僕はこの特にやっぱり濃いね、
うん、
濃い口の醤油の、
うんうん、
そういうあられとかせんべい、
うん、
と乳製品がすごい合うと僕は個人的には、
いや、いいと思います。へえ、やべ、お腹空いてきた。
そう、その七味あられと、
うん、
あとまたうちの地元の方に、
うん、
タガネせんべいってのあるね。
タガネ
っていうせんべいがある。
タガネ。
そう、タガネっていうせんべいがあるんだよ。
うん、うん、
その米を、
うん、
あの蒸し、製法で言うと、
うん、
お米を、
うん、
蒸して
蒸すの?
あ、そう、
うん。
最初にね、せいろで蒸すんだって。
うん、
で、その後に、絹で丹念について、
うん、
で、それを焼くんだって、薄く伸ばして。
ほー。
だからね、ちょっとね、あの、お米の感じがするんですよ。
あ、ほんと?
そう。そういう米のせんべいがあって、
うん、
で、それをバリバリに砕いて。
あー。今ね、うん、今こう画像検索したのね、タガネせんべい。うん。
うん、
ほんと結構薄くなんかあの、
そうそう、
うん。なんだろう、この、ちょっと小判型っつうのかな。
そうそうそう。ですごい粒々になってる。
そうね。うんうんうん。
これをね、ものすごいバリバリに砕いて。
あ、砕くんだ。
あ、僕は勝手にね。
うんうん。
僕は勝手にそれをバリバリに砕いて。
うん、うん。
それと牛乳で。食べるとか。
あ、ほんと?
普通にね、もうね、うん、今、普通にね、タガネだけ食べると物足りないの
よ。あ、やっぱ薄いから？
いや、あの、なんか味がね。
あ、味がね、うん。
なんかね、牛乳と一緒に食うとね、
うん、
なんかその醤油の感じがね、
うん、
ちょっと引き立つ気がするんだよね。
はぁ、そうね、醤油は、うん、合うね。
まあ、ただ、このタガネの方なんだけど、
うん、
タガネの方は一回友達に、試してもらって、
うん、
別々の方がいいねって言われた。タガネはタガネのままがいいねって言われて、あ、やっぱり僕が正解なわけではないんだって若干思ったんですけど。
あ、でも牛、あ、別々ってのは、あの、ほんとせんべいと牛乳が別々。
そうそうそう。
あ、
そのタガネはタガネのままで食べた方がいいんじゃないの
あれね、あの、せんべい食べてお口直しで流すのは合うと思う。
そうそう、う
ん、
そういうこと、そういうこと。
うんね。そう、お口直しで牛乳は本当にいいと思う。
あとね、
うん、
これ、
うん、
ごめん今検索してんだけど、
うん、
昔さ、
うん、
名作っていうさ、名作か、名作っていう名前のさ、
うん、
せんべいがあるの知ってる？
名作のせんべい、名作はひらがな？
え、漢字。
本当に、
ね、名前の名に作る、
あの、あ、名作アニメとかそのそういうに使われる名作ね。名作ゲームとか。
その感じかな。
名前の名に作る。
あ、そう、名作だ。
うん。
その感じだ。そう、うん。っていうね、せんべいがあるんですよ。
へえ。
僕すごい好きだったんだけど。うん、てか今よく考えたら今見ないんだけどさ。
そうね。
うん。なんだけど僕すごい好きなせんべいで。
うん。
そうやってすごいやっぱ、
うん、
あの濃い口の醤油で作ってるんですよ。
ああ。今、うん、画像を見たんですけど。
色が、
うん、
濃いでしょ。
濃い濃い。
だね、このせんべいをねマヨネーズでくるのがいいね、うん、
これ画像にもマヨネーズあるけど。
マジっすか？
あるあるあるあるある。うん。これ、りょうくんの手？もしかして。
いや、このね、やっぱね、せんべいはね、マヨネーズと食うとね、すっごいうまい、
ね。あ、ほんと、うわ、マヨネーズか。いいね、マヨはね、まあ、人によっては神の調味料とか言うぐらいだからね。
いや、やっぱね、
うん、
そういう濃い醤油のね、
うん、
ものと思ってやっぱね、これも乳製品だからね。
そうね。
ではね、やっぱね、合う。引き立つ
んですよ。うん、そうね。あ、でも結構いるっぽいですよ。なんか、マヨつけてる人、なんかその画像
見て。マヨネーズはそうだね。
うん、ね。
いや、でもマヨネーズはね、合うよ、うん、このせんべいに。
あーかもね。あー、マヨネーズにせんべいか。ちょっとやってみようかな。
ただね、これはね、うん、これぐらいね、この名作ぐらいね、
うん、
味の濃いやつじゃないとね、うん、普通のせんべいだとね、多分ね、引き立たないんだと思う。
あー、ほんと。
うん。
そっかそっか。そうね、塩味とかはちょっと、合わないな。
塩味とか、あと普通のね、醤油せんべいではね、
うん、
合わないんだと思う。
そっか。
うん。
へぇ。いや、面白い食べ方してんね。
これはね、
うん、
自然とじゃないかな。
あ、そう。すげえ。
中で調べたわけでもなく。食ってみたらうまかった。
すげえ。いや、いいな。ちょっと試してみたいな。
あとあれだな。変なこと考えた。思いついたな。
なになに？
ごめん、味噌汁か、
うん。
さっき味噌汁の話してたよね。
うん、してた。
だよね。
うん。
うん、味噌汁にさ、
うん、
うちの家なんですけど、
うん、
味噌汁にね、
うん、
コロッケ入れるんですよ。
嘘。いや、それはない。あのね、ごめん、そこはね、俺戦いたい。それはない。
ちなみに、
うん、
別にそれは、味噌汁の具として入れるんじゃなくて、
うんあうん、
味噌汁がもうできてる状態で、
うん、
コロッケを入れて、で、ぐちゃぐちゃに潰して、飲みながら食うみたいなね。
え、それどうなるの？
これもね、多分ね、
うん、
白味噌だとうまくないんだと思うんだ。
ああ、はいはいはい。
赤味噌だとうまいんだよね。
へえ。それさ、普通のじゃがいもじゃダメなの？
ダメなのよ。
ダメ。ほんとドロドロにつぶなんかこう潰されたじゃがいもじゃないとダメ。
じゃがいもっつうかね、やっぱコロッケなんだよね。
ほんと衣も含めて。衣が
ついてるじゃないですか。
うん、
ああいう衣もさ、汁するとうめえんだよ。
うん、まあ、コロッケそばとかね、あるからわかるけど、
ある、
でも味噌汁はないと思う。
ほん
と、うん、
味噌汁をね、赤味噌だとね、同じ感じでいいと思いますよ。
ほんと？
あ、そう、これは別にうちの父親やってただけなんだけど。父親がやってて、それを真似したらうまかっただけなんだ。
ほんと、合うんだ。そうそう。へぇー。
ちょっとやってみようかな。
うん。マジか。
だからこれはね、赤味噌じゃないとね、うん、ダメなのかもしれないです。
そっか、
うん、
まあ手軽にまあできるっちゃまあできるからね。
そうだね。
ねえ、
だからコロッケうどんとかコロッケそば好きな人は、
うん、
その味噌汁にコロッケ入れてもうまいんだと思います。
うーん。そうね、コロッケか。まあ確かにね、うん、ちょっとね、ちょっと前にね、その同じポッドキャストで配信してる人の配信聞いてて、
うん、
コロッケそばがまあうまい、ここのゆで太郎のコロッケそばがうまいとね、
うん、
言ってて、それまでそばなんてまあ普通のざるそばしか食わない人だったんですよ僕。
はいはいはい。
まあまあそこまで言うならちょっとゆで太郎がちょっと近くいなかったんで、
うん、
まあ手頃なねチェーン店のそば屋行ったら、
はいはい、
確かにうまいですよコロッケは。
ちなみにさ、
うん、
その時食べた時ってさ、
うん、
コロッケって潰した？
ね、
そのまま食べた。
最初の、まあ、乗せた後っていうのはそんなに浸透してないから、うん、まあ普通に食べて、
うん、
その後、ちょっと染みたなと思った時にまたかじって、
うん、
でその流れでコロッケを反対に返してね、
はいはいはい、
うん、片面びしょびしょだから片面乾いてるから、
はい、そうだね、
で十分に浸透させたと思った後、
うん、
後半ぐらいにどんどん潰して全体になじませてっていうがね、結構味のバリエーションもあってね、あとその蕎麦屋のねコロッケでも結構味がうん全然違かったり するんで、もう本当お店ごとに楽しめるコロッケそばだなっていうのはちょっと感動したな。
もう逆にそういえばかじったことないな。
ない。うん。
かじったことない。もう絶対最初に潰しちゃうもん。
あ。
そうするとやっぱ最後に汁飲むときが美味しい
んです、うんうん。美味しい。うん。そうね。だから、うん。ちょっと前までね、その、お味噌汁コロッケ言われたら絶対ないと思ったけど、うん、その流れもあってね、ちょっとコロッケはまあ、ワンチャンあるな、ぐらい、ちょっと興味はあります。
赤味噌の味噌汁にコロッケは、
うん。
食ってましたね。
そうなんだ。面白いね。うん。
そういや、そうだった。
すげえな。そう、コロッケもねうまいんだよね。
コロッケね、
うん、
あのローソンのコロッケ好きだよ、
うん、あのげんこつコロッケ、
そうそう、
うまい、あれうまい。
あれね、
うん、
美味しいんだ
よ。美味しいよねあれ、
うん、
あれ牛肉入ってましたっけ、なんかひき肉かなんか。
ひき肉が入ってるんだと思う。
ですよね。
けど、うん、やっぱね牛あの、
うん、
あ、じゃがいもがさ、
うん、
結構さ形で残ってるからさ、
うん、
食感がよろしい、
うん、そうっすね。あれはうん、うまい。
あれ美味しいね。
ね、
あれはなんかおかずになるコロッケだなと思う、
うん。
うん、だから僕あのコロッケは、
うん、
あのそういう潰したりとかしはしない。あれはうまい。そうじゃないコロッケは潰すかもしれない。
すげえ、コロッケを使い分ける男。
そうそうそう。
すげえ。
そうね。やっぱ潰すともったいないと思うよ。
そうね。あ、そっか、コンビニでもあるから、うん、なんかほんと手頃にね、コロッケと、あとカップ麺とかね、買ってね。
あ、そうそう。僕あの、うん、コンビニで、
うん、
あの、赤いきつねとコロッケだけ買ったり、
うん、あ、そっか、やっぱりあるんだね。
うん、あるある。
あ、なんか一気に幅広がったな俺の中で。
ちょっと今度、
うん、
まだやったことないけどコンビニの赤出しとかあったら、うん、それにコロッケやってみよう。
俺もね、そう、カップ味噌汁もあるからね。
そうそうそう。
そうそうそう。ね、そこ、うん、ちょっとやってみようかな。
それちょっとやってみようかな、僕。
うん。
コンビニではやったことなかったな、僕
は。ね、じゃあ、僕はコロッケやるんで、りょうくんはぜひ納豆。
納豆はしません。納豆が出ちゃうと、僕は食べれなくて、居残りになっちゃうんで、僕は食べれません。じゃ、食べれない、僕食べれない。
うん。
食べないもあるけど。
ねえ、納豆美味しいのにな、残念だな。
出るとの意見ですよ。
そっか、残念、
うん、
くらいかな。
そうだ ね。
なんか思った以上に盛り上がったからね、ちょっとまた続けたいなと
そうだね
思う、うん、だからちょっといろいろ他でもちょっと調べていきます。
あ、お願いします。僕もちょっと思い出しておきます。
はい、ね、
はい、
エンディングです。
いいっす。
はい。
はい。
いやー、どうでしたか、食べ物の流儀。
うん。
流儀ですよ。
なんかね、
うん。
や、喋ってるうちに思い出したこともあって、
うん。
ちょっとこの、やっぱ、せんべいが食べたいなと思っちゃった。
うんうん、そうね。僕もせんべい、特に黒豆せんべいが好きなんで。
あ、黒豆せんべい僕も好き。うん、
ね、あれいいよね。うん、そう、あとね、お腹空いた時ね、やっぱ小腹ね、を満たすためにせんべいって結構腹持ちもいいんでね、安いし。
そうだね。
うん。結構カロリーも、まあ、ピンキリですけど、
うん。
うん。抑えられても、りもするんで、結構あの、うん、おすすめです、せんべいは。
そうだね。
いやー、はじめね、納豆嫌いってね、バッサリ切られた時どうしようかとね。
それはしょうがない、ね。
仕方ないね。
うん。それはもうね、僕が相手なのが悪い。
そう。
もっと別の人だったら、
うん、
もっと別の反応が来たんだと思う。
思う。
うん、
すげえ内心焦ってましたけど。
本当？
本当。
人だけはちょっとねって感じだから、
仕方ない。まあでもね、結構面白い、うん、僕らはね面白く話せてたんでよかったと思います。そうです、このラジオは僕らが楽しい成分でできておりますので、
まあ ね
はい、じゃあまあ、エンディングということで、
はい、
このね仕方のないラジオなんですけれども、うん、皆さんのメールや、ツイッターでのコメントを募集しております。
はい、
こちら応募方法なんですけども、ホームページのメールフォームでしたり、はい、あとはツイッターもやってますので、そこでシャープ仕方がないラジオでハッシュタグつけていただけますと、ここのね配信内で、読ませていただきたいなと思っております。
はい、
もちろん食べ物の流儀でこういう食べ物も食べ方もいいですよっていうのも、大募集しておりますのでよろしくお願いします。
なんか教えてもらいたい
ね、面白いね、教えてもらいたいね、
自分の好きなものでそういうのがあったら教えてもらいたい、
ね、もらいたい。はい、ということで、じゃあね、ツイッターの、
はいはい、
じゃあ早速紹介をしたいなと思います。じゃあ、
はい、
これもじゃあ僕から、
はい、
じゃあツイッターでね、前回のね106回配信した時に、コメントをいただいたんですけど、
はいはい、
おなじみの藤もっちさん、
はい、はい、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。僕は友チョコ肯定派なんですよね、
はい、
むしろ男もやればいいのにと思ってます、かっこ笑いと、
はい、
容認派ですね。
そうですね、でもやっぱ男同士でやると、うんうん、ねえ、若干ああ誤解を受けるかもしれない、
ね、かもしれない。
はい、
それ発展してしまうかもしれない。
カタカナの ねそれうまいこと言う、
ね、はい、いつもありがとうございます。
シャレで終わったのかな。
いいかな、でもこの流れで終わった方がいいかなと思って、
うまいこと言ってたね、でもね、
ね、あざす。はい、じゃあ続きまして、りょうくんから。
はい。
はい。
Q さんからいただきましたね。
いつもありがとうございます。
手探れのイベントだと、4期を熱望してますって言ってましたね。
見てたんですね。
見てましたね。
Q さん、さすがですね。
ちょうど僕も、その、うん、イベント行ってきましたけど。
はい、ああ、そうですよね。
はい、で残念ながらそのイベントの中では4期の発表はなかったんですよ、
うん、ああそうなんだ、
そうなんですよね、
そっかそっか、
はい、なんで今すぐにってことはないと思うんですけど、
うん、
多分今出てる手探れの手探れ旅物っていう DVD があるんだよね、
う
ん、
おお、
そのメインの声優さんが富士急かな、
うん、あ、前言ってたやつですね、
そうそう、富士急に遊びに行くっていう DVD が出てるんだけど、
うん、うんうん、
多分それが売れたら4期が発生する。
Q さん、ノルマ3枚で。はい。
いや、でもそのイベント自体はね、
はい、
ものすごかったよ。
あ、本当？
うん。やっぱ、人がね、たくさん入っててよかった。
うん、あ、結構入ってたんですね。
入ってた。すごい人はたくさん。
あ、本当？あ、よかった、
うん。で、すごい盛り上がってた。
へ、
うん。で、その盛り上がったネタがさ、
うん、
何個かあったんだけどさ。うん、とりあえず過剰書きで言うんだけど、
うん、
そのイベントの中で声優さんの言葉から、うん、声優さんから出てきた言葉の多くは、
うん、
まずニップレス。
ニップレス？
うん。
なんだっけニップレスって。
いや、なんかね、みんなニップレスっていう単語が大好きらしくてさ。
あ、そう
ね。そうそうそう。
ニップレスと。
ニップレス、
うん、
で、ビデかヒデかわからないっていうさ。ビデ、ヒデみたいな。
うん、
っていうのをずっとね疑問に思ってたみたいな。どちらかわからんって。
いいな
あ。あとね、ふんどし。
どういうこと？
いや、一人さ、
うん、
その手探れのさ、
うん、
主役のさ女性声優さんがさ、
うん、
もうなんかもう巷ではふんどし声優って言われてるらしくて
さ。嘘、そうなの？
2015年ベストフンドシストのさ、うん、特別賞をいただいてる声優さんがいるんだけどさ。
賞をいただいてるのね。
そうそうそう。
うん。
賞をいただいてる声優さんが主人公なんだけど。
なんだそれ。
だからね、ものすごいね、ふんどしの普及率がね、
うん、
そのこの作品は高い。
あ、本当。
だから、うん、普通の女の子だったら、
うん、
あのやっぱね、下着とかだと、
うん、
ブラジャーとパンツになるんだけど、
うんうんうん、
この作品の女性の声優さんはニップレスにふんどしだ、うん、
すごいベクトルいくね。
ベクトルがすごかった
ね。ねすげえなー、
大好評でした
それなんかライブの様子とかはなんか DVD 収録とかするして
ったりするんですかね。 DVD は出るのかな、
うん、どうなんですか、過去そういうのありました。
どうなんだろう、多分なん、でもね、 DVD に入るんだったらね、
うんうんうん、
もっとマイルドになってるのかな
とそんな濃ゆかったの、
うん、だってあとギャロの話しかしてないもん
ギャラの話、
そうそうそう、ギャラの話と、
うん、
あと、あとね、あと、うん、次のテサプル、テサグレがあったら、
うん、
何をしたいかとか、
うん、
そういう企画もあったんだけど、
うん、
もうとりあえず我々は全員降板しようとで一子相伝ということで、
うん、
同じ事務所の後輩に全て受け継ぐ
それすっげえ面白そう
同じ作品なのにキャストが変わるっていう、ね、しかもあの、うん、後輩に、
うん、ね、それがなんか登竜門的なね感じになりそう。
そうそうそう、とりあえず新人声優はそこで、
う
ん、
そうそう、揉まれて
フレッシュさをなくす
なくすな、面白いそれ、
すごかったよ
ねえ。ねえ、だってね、途中で監督が降板するっていうね、
そうそうそう、
前代未聞のアニメですからね。
監督がいなくなっちゃったからね。
そうそうそう。イベントいました？
イベントね、
うん、
来るかなと思ったらね、
うんうん、
いなかった。
ああ、やっぱこう、石立
てこうたの。やっぱね、この人だからね、いなかった
よ。やっぱりな。そうかな。
もしかしたらでも、うん、DVD、DV にできるかな、あの作品。
お
ー。ちょっとね、パッケージにするのは難しいかもしれないね。
うん、あ、本当。
生放送だから、ニコニコ、ニコニコの動画で、
うん、
あの生放送で、
うん、
ニコニコ生放送で放送もしてたのが、
ああ、なるほど。
なんだけど、
うん、
だ多分そういうリアルタイムものじゃないと難しいのかも。
ああ、そうね。
うん。
だったらね、DVD とか出たらね、わざわざ行かなくてもってなっちゃうね。
そうだね。
ね、いや面白そうでしたね。
面白かったよ。
ねえ、いいな。
周りがみんなね、あのやっぱ笑ってた。
う
ん、
あ、本当、
うん。やっぱそれが一番。
うん。やっぱ愛されてるね。
愛されてはい
る。なんだかんだ愛されて
る、ね。なんだかんだ愛されてるけど、
うん、
その出演してる声優さんに、
うん、
次出たいかな、で次の作品、次の時、次があったらか、
うん。
次があったら出たいですかって言ったら、うん、半数が嫌だ。
嫌だ。
この番組早く卒業したいんだってい
う大変ですね声優さんは。
そうだね、なんかね、あの作、その、この作品の中にいると、
うん、
どんどんどんどん言っちゃうから、
うん、
いろんなことも、うん、怖くてやってる、やるのが怖いどんどん傷を負っちゃうから
はいありがとうございますてな感じでね、まあ、今週も、まあ、結構笑わせてもらいました。ありがとうございます。
いやでもこの感じだと多分4期もあると思います。
ああね、
あるから
ね、まあそんなにね待たないと思うんですけど、期待しますよ
ね。キャスト皆さんもギャラが出たらやるって人もたくさんいるんで
ギャラは大事。
そうそうそう、
先立つものがないとできませんからね。
そうそうそう
はい、では手探れ4期応援してます。
応援してます
はい、では今回 MC の A4 と
リオでした。
はい、ではまた次回配信までバイバーイ。
バイバーイ。
バイバイ。